動物園だよりです。今月はですね、飯田市立動物園のカピバランドにお邪魔しております。お話を飼育員の斉藤真也さんに伺います。斉藤さん、今月をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、もうね、ご存知の通りカピバランドにいるということは、今日のご紹介いただく動物はカピバラですね。
はい、カピバラです。
動物園だよりでは、まあ、昨年おととしとかで、カピバラが飯田市立動物園にやってまいりまして、それからのこのいろいろな、まあ、設備、獣舎の充実を図ったり、触れ合えるといったものをね、いろいろ企画して、飼育員の方々がこのカピバラを見れるようにしてくださってるんですけれども、当初に比べると、今日久しぶりに来ましたら、めちゃくちゃ体が大きく見えるんですけれども、実はちょっと私たちの方に向かって背を向けてるということで、お尻がね見えるんですが、そのお尻含めての背中がまあ大きく見えるんですけれども、きなことみたらしなんですが大きいですけれども、大きさそんなに変わらないので、どっちがきなこかみたらしかっていうのが私は分からないんですけれども、斉藤さんはもう見てすぐ分かるわけですね。
そうですね、一応見分けるポイントをいくつか持ってます。
あ、はい、教えてください。
本当に似てるので細かいところなんですが、きなこの方が若干体が大きくて、頭のサイズもちょっと大きいです。で、鼻筋のところにカピバラのオスが持つモリージョっていう臭腺があるんですが、それがみたらしより結構ふっくらとしています。あとは背中の毛並みなんですけど、きなこの方がちょっとくせっ毛のような感じで広がっていまして、みたらしくんはわりかしつるっとしたような毛並みになっています。
あ、なるほど。これ今どのぐらいの重さがあるんですか？
しっかりと体重測定はできていないんですが、だいたい目測で50キロ前後かなというふうに思います。
本来カピバラってこれ大きくなるのはどんどんどんどん、まあまあ大きくなっていくっていうふうなんですか？
そうですね、ちょっと平均体重の幅があるんですが、だいたい30キロから60キロと言われています。
60キロまでってことは本当に成人、人間とね同じぐらい。でもネズミの一種ですよね。
そうですね、ネズミの仲間の中で最大級の大きさになります。
いや、本当最大級になるんだなっていうのをこの目の前にして感じ取れるんですけれども、今は日向ぼっこをしているというところで、このきなことみたらしは全くもって動かず、温まっている日の光でというところなんですけれども、まあ、よく皆さんもご存知の通りに、カピバラお湯に浸かるというシーンをね、皆さんは一番こうカピバラってっていうのを思い浮かべるときに思い出すシーンではないかなと思うんですが、現在もこの池があるんですが、ここにはこれ水ではなくてお湯が張られていると。
そうですね、寒い日には不定期でお湯を張るようにしています。
はあ、今日もだいぶ冷え込んでおりましたので、今日これはお湯ですね。
そうですね、お湯出しています。
まあ、ただ昼間になりましたらかなり日差しが出ておりますので、しっかりと日の光を浴びれるというところで、ちょっと獣舎でも私たちのいる立ってる見れる位置からちょっと離れてますが、獣舎の端奥の方でですね、日に当たっているというところで、顔は伺えないんですが、まあもう目を閉じてじーっとその暖かさを感じているのではないかなというふうに思いますけれども、さて、そんなすくすくと大きく成長しております飯田市立動物園のカピバラのきなことみたらしですけれども、このカピバラ獣舎、最近11月にちょっとある試みがあったということなんですが。
はい、カピバラの健康管理の一つとしてかじり木を、たくさん設置してみました。
はい、このかじり木なんですけれども、これはどういうその流れで設置することになったんでしょうか？
はい、今ですね、動物園でエンリッチメント号っていう乗り物に乗っていただくと、エンリッチメントの を取り組みをする獣舎に投票することができまして、その中でカピバラの取り組みが投票されましたので実現することができました。
はい、ということでエンリッチメントの実現ということでこのカピバラ獣舎に大きなかじり木を設置したということなんですが、この木っていうのは種類が決まってるもんなんですか？
いえ、いろんな種類を挙げて反応が見たかったので、さまざまな木の種類、あと大きさが入っています。
で、このかじり木っていうのは木を植えるというわけではなくて丸太を置いているという、今目の前に私たちの前にも丸太があるんですが、あの太さも様々でその丸太の長さも様々でコロンとしたのもあればちょっと細めだけども長い木っていうのがあるんですが、これがそうですか？
はい、そうです。
これいつ入れたんでしょうか？
この実現したイベントの日なんですが、はい、11月1日に行いまして、この木がアンサンブル松川さんのご協力のもと提供してくださいまして、いろんな種類の木を入れることができました。
はあ、なるほど。本当にね、こういろんな種類いろんな大きさの木が転がってるんですけれども、これ入れてからのカピバラの様子っていうのはどうですか？
2頭とも興味津々でかじり木をかじってくれていまして、ちょっと獣舎内に生えてる木以外の木を入れるのが初めてでして、うん、まだ調べてるとこなんですけど、とりあえず当園の2頭は桜が好きみたいです。桜の木は全部皮をかじってます。
はあ、これでもすでに獣舎に生えてる木も実際にはこれかじってる跡があるんですけれども、これもカピバラが皮を剥いじゃったという。
そうですね、あとかじった木がカエデの木だったりとかで、金木犀も生えているんですが、金木犀はあんま好みじゃないみたいでかじってないです。
ああ、もうすでに斉藤さんの方でこの木は好きだけどこの木は嫌いっていうのがある程度データとしてもあるわけですね。
そうですね、一応獣舎内に生えてる木ではそういうところかなというふうです。
なんかそれはどうして嫌いなのかな、どうして好きなんだろうなっていうのはなんかあるんですか？
私もよくわからないんですが、なんかかじりがいがあるのかないのか、味がまたあるのかないのか、ちょっとわからないですね。
で、このかじり木なんですけれども、カピバラの健康管理にいいということなんですが、これ具体的にもうちょっとこう教えていただけますか？
はい、ネズミの仲間の動物なんですが、歯が一生伸び続ける上性歯という性質がありまして、歯の噛み合わせをよく保つために、硬いものをかじることで削ってちょうどよくするために入れてます。あまりに伸びすぎてしまうとご飯が食べれなくなったりしまったりするので、なのでそういったものを防ぐために、硬い木を入れてます。
はあ、まあまだ皮がしっかりついてる木もありますけれども、これはまた今後かじる可能性も当然ありますね。
かじるかもしれないし、かじらないかもしれないんですが、かじらないはかじらないで、何もない獣舎にこういった障害物があることで、日頃の動きもまた変わったりするので、別の意味でちょっと、いい面があるのかなというふうに思ってます。
まあ、体調管理するっていうところでのエンリッチメントと同時に、体を動かしていい運動になる障害物を避けるっていう部分でのこの動き的なところでの健康管理のエンリッチメントも狙えるということで、なんかこれかじり木入れることによって一石二鳥な感じが聞いてて思ったんですけれども。
はい、いつの間にかそんな風になりました。
エンリッチメントっていうのは動物たちにとってすごくやはり大事なんだなという風に感じますね。はい、ということで今月の動物園だよりはカピバランドからエンリッチメントの実現ということで、カピバラに大きなかじり木が導入となりましたというお話伺いました。斉藤さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。